エイドネットカフェ。この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りいたします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。今日もエイドネット九州スタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは。今日はちょっと中日で曇りがちの天気になりましたけど、
昨日一昨日ほど暑いっていう感じでは
ないですね。ただもう東京はねすごい真夏の状況みたいで、もう今年も梅雨入りが早くなりそうですけどね。どうですかね。
こちら福岡も先週運動会でした。暑かったでしょ
う。もうね見てられませんよ、暑すぎて。もう巻きで行ってたような気がしますよ、学校も。
や
っぱり救急車もね、何度か来ましたし ね。
熱中症で、つい最近はこの末町の方でもね、出てましたよね。
そうなんですよ。でもね、それはわかりますね。暑さがね、私たちのね、時代とは違う気がしますよ。
ですね。
刺すような痛さ。
本当ね。そのために5月に始まったんですけどね、
そうなんですよね。だから、秋の運動会ももしかしたら今度はね、ちょっと暑さ残りつつの、
そうです、きっとそう
だと思います。練習の時が辛いですよ ね。
で今度中学校は福岡市内、
日曜日、そうです ね。日曜日
でも雨、
ちょっと雨という ね。なかなかねいい具合に、かつてはね10月10日は体育の日とかいうのがあってね、そこが基準で ね。あったんですけど ね。もうそれもね、なんか今や、
もう暑さ対策をしながらの運動会になりましたよ ね。皆さんご安全にって感じですよ ね。
はい、はい。さてさて、最近の気になる純子さんからのニュースなんですけれども、
はいはい、これは共同通信社が発表してたんですけれども、はい、ロンドンの実験結果なんです。はい、これ気になる方多いんじゃないかなと思いますけれども、スマホ禁止で学力向上というタイトルで、はい、でスマートフォンなどを携帯電話を学校に持ち込むことを禁じると成績が低い生徒の学力が大きく向上するとの調査結果をロンドン大学の経済政治学院の研究チームがまとめたということで、持ち込み禁止自体が学力格差を縮めるのに有効だと結論付けていると。でこれは日本だけの問題じゃないんだなというふうに思ったんですよね。
ロンドンっていう感じでしたね今。
で日本も低年齢層への普及が進んでますよね。はい、見守り形態とか、はい、でこれとやっぱり学業との影響って問題になっておりますので、今日朝のワイドショーでも福岡ローカルのバンドショーでもゲームの時間どうしてますかということが ね、テーマになってますけど、今問題になるかなと。でこのロンドンのケースではですね、16歳の生徒約13万人を対象に、はい、義務教育終了時の全国統一試験の成績を分析したと。だからこれも日本だけじゃないんだなと。
本当ですね。
ね、統一テスト。で、学力別に5グループに分類し、学校への携帯電話の持ち込み禁止導入前後で比較したところ、最も学力が低い生徒のグループでは、持ち込み禁止により、成績の伸びを図る指標が 14.23% 向上したと。でこれは授業を毎週1時間余分に受けた効果に相当すると。
なるほど、そういうところか。
ね、で5グループ平均の上昇率は 6.41% なんですね。だから学力が低いところの方が
ぐっと
上がったと。で高学力グループは持ち込み禁止後も成績に大きな差はなかったと。で学力が低い生徒はだから携帯電話によって集中力を乱されやすいと分析してるんですね。
なんだか、ね、ロンドンの話ではないような気がしますね。
でちなみになんですけど、イギリスは13歳以上の9割超えが携帯電話を所持していると、
はあ、
でニューヨークもですね乗ってたんです一緒に、
はい、
今年の春ですね、長年続いた持ち込み禁止をここは解除したそうです。で対応が追われていると。ね、 だからなぜ解除したかはここはまだ調べてないんですけれども、
いろんなね危険性の問題とかですね、その学力だけに限らず生活の事情から ね、
ありますもんね、
必要性をねやっぱ迫られるご家庭もあるかもなんですけれども、基本的に昔の私たちの年代と比べるとやることがいっぱいなので今の若者、
そうですね、
もうスマホだったりゲームだったり、あとはその塾だったりお稽古事だったりっていうね、なんかこの集中してこう勉強する時間が減ってしまうっていうね、
そうですね、
可能性はありますよね。
ありますね。やっぱり、でついついこう友達同士が LINE とかでこう話をしていると、自分もすぐに返事を送らないとっていうね、このね、
また見落としてたらまたすればそれで ね気になりますし ね
これママたちの間でもあるかなと、
そうです、ね、
私なんか思いっきり返信遅いので、
そうですよ ね
なので、
だから逆に返信が遅いんです、私っていうのをもう分かっていただくのが一番いいかもしれないです ね、
だから子供の時からそんな風な感じにしておいた方がいいんだろうけど、今でも学校の先生たちも連絡全部そんな LINE とかにするんでしょ、
そうなんですか、
ね、
でも LINE をするよりは電話の方が早いという私の感覚では、どうなんですかね、
打つのにもうしたらもうかけようって、
そうなんですよ、もう目もね離さないといけなくなってくる年代ですからね、
そうなんです、そうなんです、なのでね、エイドネットもこうオンラインでの勉強っていうことで、子どもさんがずるずるになるんじゃないかとかいうふうな心配をされてる方もいらっしゃるんですけど、決まってますし、親御さんが最初からこの時間でということも決められますので、そういった点ではゲームとかこういったところとは違いますから、メリハリがつくいい学習方法かなというふうに思ってます。
そうですね、あとエイドネットオンラインというふうになっていますが、キーボードでやり取りをするわけではありませんので、
昔ながらの書きながらの、
ノートに書いてるところを見せながらという、スタイルですので、ご安心いただきたいですね。
でまた一方ですね、ちょっとこれは福岡の地元の話題なんですけれども、福岡のこの市内、福岡市の隣の志免町、ここがですね、実は町内会が小学生向けの学習支援として寺子屋をやってるそうなんです。
わあ、いいです ね
月3回土曜日の午前中に子どもを公民館に集めて、学校で理解できない部分をお年寄りが中心となって個別指導しており、現代の寺子屋といった雰囲気だそうなんですよ。今年は少しの6月から授業が始まるということでですね、でこれ寺子屋にこの集まってくる子どもたちなんですけれども、もちろんこれ料金とかも発生するんですよ。学校ではですね、先生のオーラがあって質問しにくいことがあると。
それは子どもたちの声ですか？
声なんですよね、これって一つ問題かなというふうにも思ったんですよね。もちろんだからそういったことで寺子屋だったら先生、このお年寄りやっぱりこう優しい、何でも受け止めてあげるよという雰囲気を醸し出してるからね、
お孫さんとおじいちゃんおばあちゃんみたいなね、イメージですよね。
だからね、いろいろ質問したりもできるのかなというふうにも思うんですけれど、だからやっぱり学校、そういったことで子どもたちがなかなか積極的に前向きに学力に勉強に取り組めないという子もいるのかなと。
なるほどね。やっぱりそういった意味では先生と生徒の距離をね、距離感どういうふうに持つかっていうのはね、やっぱり今後ね検討しないといけないですよね。
そうなんですよね。なので本当にまたここででも私こうやっぱりこういった記事を読みながら、いつも自分が携わっているエイドネットのこととこう関連づけて考えるんですけれども、やはりそういった子どもたちがだんだんその学校に行きづらくなったりして、やっぱり学校行くのにちょっとこう拒絶反応を起こしてね、不登校になってしまったりと
か、心が開けず終わってしまう、
言えない、わからないということを言えないで、また先生そこでどんどん距離が空いてくるということもあるのかなと。
先生が忙しそうにしてるのもね、察する子もいますし、やっぱ感受性の高い子は普通にこう いつ何時でもっていうのはできない子もいますよね。タイミングを見計らう子もいますから ね
気にしすぎちゃってね。だからそういった意味でもエイドネットは私だけの先生っていう ことでもあるし、先生と合わないなと思った時にその先生のことを気にせずにもう次は他の先生ということも変えることもできますから、はいはい、うん、そういったもしこれね、締め待ちはこういうふうな取り組みやってますけれども、なかなかこんな取り組みって地元ではありませんので、
すごい素晴らしい挑戦ですよね。
です
よね、
ですので、そういったところでまたその子どもたちの寺子屋的なエドネットがそういったものになれたらなというふうにも思います。
は
い、
そうですね。今後ね、これが、このスタイルがね、いろんなね、各地で広がるといいですね。
そうですね。いいですね。
はい。それでは最初の一曲をお送りしましょう。シャーデーで、バイユアサイド。
ちょっとそういったこと、
はい、時刻は11時13分になりました。さて今日のテーマに入りたいと思いますが、
は
い、
テーマというかですね、今行きたくないってちょうど5月病がもう終わるぐらいかな、でもまだ続いてる子もいるかな、はいはい、新聞の方でもね、私も友人知人が結構いるんですけれども、ファザーリングジャパン九州、イクメンパパたちのですね、相談室が新聞、ちょっと西日本新聞は毎週土曜日に出てるんですけれど、はい、子供が習い事に行きたがらない、学校に行きたがらない、はい、そういう時の場合どうしたらいいですかということで毎週お父さんが答えたりしてるんですよね、でやっぱり本当にみんな今そんな時期かなと、これは小学校1年生だけでなく
中学生でも、ね、中学生でも高校生でも、ね、
大人でもそうですもんね、
そうですよね、
行きたくないっていう時、で今もねその曲の間リリーさんと話してたんですけど、はいはい、やっぱりね、本当この時期って待つしか親が、親の忍耐力を試されますよね、
でね、やっぱりねここからだなと思いますよ、もうよっぽどね、ペースを落としていかないとなっていうぐらいに待つっていうことをね、強いられてます ね、なんかやっぱり結果を急いじゃって、もう早く早くとかね、もうなんかこうわーっとね、追いやるというか追い詰めてしまうね感覚があるんですよ。
ね、子供も分かってる、行かないといけないって分かってはいるから、
そうなんですよ ね。分かってはいますね、確かにね。
分かってはいるんだけれども、ああなんかここでちょっとわがまま言ってみたい、甘えたら甘えられ甘えたいとかね、泣こうと泣いたらどうかなるかなとか ね、どうしていいかわからないから、
確かに、でもよくよく考えてみたら私たちだって社会人1年生でもやっぱそういうところはありますし、今までの環境を変えるっていうのがどれだけのこうね、ストレスと緊張と、いろんなのをね、抱えるかっていうのをね、もう一回考えないといけないですね。
そうそう、だから、ああ、来た来た、もう子供もそうなんだ、そうなんだってことでもう受け止めてあげて、でもずっと泣いてたとしても、よし、行こうっていうタイミングとかありますからね、子供がね。で、そこのところをちょっと母さんが温かくね、
だからやっぱりちゃんと観察してタイミングを測るっていう ね、そのね訓練がいりますね。
いりますね。大人、本当、大人と一緒と思って、そしてやっていただきたいなというふうに思います。はい。はい、でですね、これちょっとテーマと、この今日のテーマにもなるんですけれども、私先生たちの、この特に英語の教員の先生たちの語学力、これ英検準1級程度ということはしていたんですけれども、ここの調査が合ってたんだということを初めて知ったんですよね。
ちょっと先生方もプレッシャーですね。
プレッシャーですよね。で、その結果が出ておりまして、そのレベルに達している公立高校の教員ですね、5割程度にとどまったと。
厳しいな。
ね。
じゃあ中学校はもっと低いとか。
かな。ね、で授業の半分以上英語で行っている教員は5割に満たないことが分かったということがつい最近、ね、ニュースにも出てたんですね。で文部科学省では英検準1級程度以上の語学力のある教員の割合を平成29年度あと2年までですね、公立の高校で 75%、中学校で 50% にすることを目標にしていて、去年12月の時点を調べたら高校が 55%、中学校は 29% と、いずれもね、前の年度からわずかに増えたものの、目標を大きく下回っていたと。で、また高校は英語の授業は原則英語で行うことになってますが、授業の半分以上英語で行っていると答えた教員は必須の、コミュニケーション英語1で 48% と5割に満たないことが分かったと。 で、都道府県別まで出てたんです。
ね。
で、兵庫県が最も高く 84%、
はい、
最も低い三重県は 18% と、自治体によって開きもあったんですよね。まあ、これ、県別のその、あれは載ってなくて、福岡がどれぐらいかは載ってなかったんですけれども、だから、文部科学省が教員が自分の英語力の向上を目指すことも必要なんだけれども、この結果を踏まえてですね、何よりも授業に反映させて生徒の英語力を伸ばすことが大切だと、まあ、ごもっともなことは言ってたんですよね。
これですね、難しいですよね。自分の知識を入れても教えるのが下手だったらまた違うし、
そう
伝わらなかったら意味がないし、
ね、
厳しいところですよ ね。
だから自分の知識や学力とその教える、さっきマリリーさんが言ったね、教える能力ってまた違う、
ちょっと違う気がしますね。吸収する力はすごくあっても、アウトプットするのが弱いとかいうのも ねありますし、なんかちょっとね、そこら辺のバランス、だからこう間違って捉えては欲しくない
部分ですね。そうなんですよね、ここで先生たちが自分のこう、ね、やっぱりこう保身に走るっていうか、
あとなんかやっぱりフラットに考えて、先生であろうと一人の人間で大人でありますので、もう全部知ってるとか完璧とかいうのはないと思うんですよ。
やっぱり分からない、よく言うね、分からない子の気持ちをね、
そう
知るためにっていうか、自分もそこを伝えるためにも、先生もここに
慣れたけど
一緒に頑張っていこうっていうことで、
やっぱりそこをこうさらけ出して、やっぱり先生方もね、やっぱりこうどうしても構えちゃう部分もあるでしょうからね。
ね、
まあ、そういう意味では今エイドネットはその子どもさん向けでね発信もしてますけど、こういったね大人の方、まあ先生方、先生という職業ね、されてる方も問題なくね、エドネットとかで ね、
そうですね、
こう学習もできますし、
はい、そうなんですよ。だから社会人のためのコースももちろんありますから、自分がもっと英語力を上げたいっていうことも可能なんですよ ね。だから本当になんかこれ、このニュースを聞いて、先生たち、よくあるこう会社員の人たちが英語がね、ロト6 のコマーシャルじゃないですけど、自分が英語を上げていかないとみたいな感じになって、よりもやっぱり一番の目的は子どもの英語力を上げてもらいたい。
だから机上というか、こう学問、その成績を上げるためにこうそちらの方にね、シフトされると、またこれはねバランスを崩してしまいますね。
ただでさえ先生たちで忙しいんだ ね、さっきの話じゃないけれど、だからまあこれ本当に先生たちの語学力、実力が上がるっていうのはすごく嬉しいことではあるんですけれども、目的がこれ本末転倒になるのもちょっと、これ保護者としては
ちょっと困る
かな
ですね。まあ、これ本当に永遠のテーマで、もう本当避けられないことなので、親御さんもね、ぜひそういうのをね、
ちょうど ね、おぎママもこのブログ、おぎママのブログの中でもこのことが掲載されてまして、先生、おぎママも同じように、先生かわいそうだったんです。
なんてなりますよね。
もうすることたくさん、特に英語の先生はあるのに、子供の英検を受けさせたりとか、自分もこんなに頑張らないといけない。そこはもう少し周りが見てあげようよっていうことではあったんですけれどね。
そうですね。いや本当にもうだから親も子も勉強ですよね、先生だけに任せるんではなく、もうね子供も勉強しますけど、親もねまた新たにね、再チャレンジを ねしないといけない
ですね。だから親御さんも先生をそんな色眼鏡で見るんで、この先生の英語がね
比較しない
っていうね、低いとか、そういうふうなことでは見ずに、やっぱりそこで先生も頑張っているところを見ても行くのも私たち親の仕事かな、
大事かもしれないですね、
というふうには思いました。
本当ですね。はい、時刻は11時21分になりました。では今日の名言をお願いいたします。
はい、結局真の知識を得ようと望む者は、誰でも艱難の山を一人で登らなければならず、頂上への王道がない以上、私は曲がりくねりながら登らねばならぬことに気づいたのです。ヘレン・ケラーの言葉なんです。ちょっと長いんですけど、結局真の知識を得ようと望む者は、誰でも艱難の山を一人で登らなければならず、頂上への王道がない以上、私は曲がりくねりながら登らねばならぬことに気づいたのですと。 これ患難っていうのは困難に出会って苦しむ、うん、悩むことなんですよね、
はい、
うん、であの患難難事をたまにすという言葉もありますけれども、うん、これも意味も人間は苦労や困難を乗り越えることによって立派な人物になるという意味なんですよね。でそれと同じようにエレン・ケラーもね、三重苦でしたよね。見えない、聞こえない、話せないと、
はい、
うん、だけれどもそういっただけれどもその曲がりくねりながらもう頑張っていって自分なりにそこを一つ一つ乗り越えていくっていうそのことによって真の知識を得ていたということをヘレン・ケラーも言っております。だからどんなにこのヘレン・ケラーも今になってこう電気物語偉人伝とかに出ます素晴らしい人って出ますけれども、はい、その当時はかわいそうな人って言われてたと思うんですよね。うん、で大変な状況の中で努力とかあのやっぱり自分自身でその困難を乗り越えるこの困難がに経験してこそ何か生まれてやっぱり得るものもヘレン・ケラーもあったと思うんですよ、
うん、
だからきっと今その子供が学校に行きたがらないもそうです。勉強しないとか成績がなかなか伸びないっていうような人たちも一度にその結果を得るようなことってなかなかないですから、うんうん、みんなその困難を乗り越え困難の山を乗り越えていって自分なりに工夫したり周りの人の協力を得てこそのね、頂上にね、たどり着いたんだということをあのぜひ頭にも入れておいてもらいたいんですよね、
うん、
であの奄美大島鹿児島県の奄美大島に、
はい、
あの著名な絵画家での田中一村さんって人がいたんです、
はい、
であの絵画展とかもよくこの本土でもありますけれどもこの人もやはり世に出るまでは奄美にいた20年間毎日近所の魚屋さんに行って魚をスケッチしてたそうなんです。で今ではもうその魚の、ね、絵といえば田中一村というふうによく言われますけれども20年間もやっぱりやったからこその結果が今出てる。
うん、やっぱりこう光を浴びる前に ねそういった苦労を、ね、お持ちなんですよね。
そうだから、うん、そういった話なんかもぜひお子さんにもやっていただきたい。以前にも、
ねね、
エイドネットにお伝えしましたけれど年齢が小さなお子様なんか特に今の時期電気物語っていうのをおすすめですので、ね、
いいかもしれないですね。
はい、
はい、
いただきたいと思います。
はい、今日もありがとうございました。はい、この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りしました。